のぎついってプレゼンツのぎつアーツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は東京某所より、土曜日の深夜にお届けしております。お相手はいつもの私東横名人と、今日も長野からスカイプでこの方です。
こんばんは、坂本です。
取って出しなんですよ。
もう上げるってことですよね。
すぐ上げます
ってことですよね。
すぐ上げるんですけど、まあね、うん、
坂本さん、これが1週間後やったらもういやまさか日本がベルギーに勝つとはねみたいな会話をしようかなと思ったんですけど、
うん、よっぽどのことがない限りはそれはないんで、すぐ出しますよ。
まあじゃあ今の時点では何も分かりませんからね。
そうなんですよ。だから本当はね、坂本さんのキャンプって言ってたものの、うんうん、なんかね、今日実は本当に山梨行っててもよかったんですよね。坂本さんどうでした今日って。
今日はね、うん、雨降ってました。
すげえ。雨降ってたんですか。
はい。はい、だって今日軽井沢とか大雨洪水警報で、長野には竜巻警報とか出て
る。あら。
ものすごい、昨日は岐阜のあたりでものすごいことになってましたしね。
うん、ね、
はい。
じゃあ行かなかったんですね。
結構山沿いはね、うん、天候がもう晴れたり大雨来たり、晴れたり大雨来たり。
じゃあ多分ラザーウォークで撮ってたら屋根がドボドボドボドボって音してたんですよね。
そう多分ね、うん、一雨か二雨ぐらい来たと思いますね今日は。
あ、やばいな。
はい、やっぱりちょっと、まあ今日明けたんですよね、甲信地方梅雨明けしたんですけど、うん、なんか史上最も早い梅雨明けとか言ってましたけど、うん、でもやっぱ山沿いなんで雨降ってましたね、
やっぱり。
うん、
うん、いや、キャンプって言ってて、なかなかキャンプ、梅雨にはキャンプはねとかって言ってて、うん、まあ、久々にね、ま、なんか変化がないと面白くないし、ね、キャンプと思ってたんですけど、行けずじまいでね、行けないからスカイプで刻もうよって言ってたんですけど、
それがずっと続いてるっていう、ね、
そうなんですよ、久しく会ってないですよ、うん、坂本さんとね。
そう、まあ、目的地の、まあ、おそらく目的地はふもとっぱらとかになると思うんですけど、ふもとっぱらがどうかはちょっと分かんないですけどね、うん、あそこは富士山のふもとなんで、
うん、
まだあっちはあっちでいろいろまた天候が変わりやすそうな感じもしないでもないですけど、
寒いんですよね、でも
明け方、ね、そこそこ寒いですよ、あの辺り、うん、やっぱり覚悟
しとかないと、
はい、まあ、長野もね今日昼間30度以上ですけど、うん、今は寒いですよやっぱり、
まあ、やっぱりね、
日が出てる時と陰った後では全然温度が違うんで、
うん、
はい、
まあ、今日はね、タイムリーな話題をしないとなと思うんですけど、
まあでもあれですよね、敵味方がはっきり分かりますよね、こういう時って。
いや、ほ、え、うん、うん、
まあある意味
敵味方ね、うん、
うん、
ハリル・ホジッチの敵味方ですか
いや、やっぱりその批判してる人は日本としてみたいな、このあの日本っていう大枠の中で批判しはるじゃないですか、日本の恥さらしとか
なんかみんな厳しいですね結構ね、
うん、やっぱり日本人としてみたいな、なんかまあよく話ですけど、
うん、
あの批判してる人若干ですよ、
うん、
俺のイメージ的に若干左寄りかなと思いつつ、いや、やっぱり右なんかなとか、
いや、分からない、
なんか
よく分からない
感じ、だからものすごく朝日新聞叩いてるじゃないですか、
うん、
世界に恥をさらした日本みたいな、
いや、
これで今後100年間は世界中からなんか指さされるみたいな、もしかしてこれ、真珠湾攻撃よりひどいことしたの俺らみたいな感じになってるじゃないですか、今、朝日新聞的には多分そうなんでしょ、これ、宣戦布告遅れたやん、お前らみたいな感じで言ってるから、今。
何でしたっけ、リメンバーレーニングラードでしたっけ
いや、なんか知らんけどね、
あれでもあこの場所ってレーニングラードなんでしょ、もともとで言うと、うん、
そう、だってドイツ人がやっぱりロシアで負けたみたいなこと言ってますから、
やっぱりそうかって、
そう、だからドイツとイタリアはダメだったんだよみたいなこと言って、もう残る日本頑張れみたいなこと言ってますから、
そう考えるとダメな展開じゃないですか、
そう、ダメな展開なんですよ、うん、そう、でも、まあ、なんかそれぞれの 立ち位置からこう批判するんで、
うん、
みんな一理あるし、みんな正しいんですよね、結局のところは。
いやいやいや、でもね、
うん、日本人としてって言われたらそうでしょ。
いや、で、日本人としてって、日本人って何よって話じゃないですか、でも。
あ、そう言い始めるとね、うん、そもそも日本人って何なのみたいな、
いやいや、
北朝鮮のあの修学旅行のお土産を没収するのが日本人なのみたいな話になってくるじゃないですか。今日はバンバンタイムリーなやつでぶっ込んできますけど。
聞いてる人はね、多分ベルギー戦終わった後聞いてると思いますけど。あのね、
まさかベルギーに退場者が3人も出るとはね。
まさか川島があんなことになるなんてとかね、
なるとはねみたいな、
うん、いやいや、あのでも日本的見方はっきりするとは言うんですけど、
うん、
いやすごいっすよ西野さん。
まあ僕ら、まあ僕らというか、まあ明治は分かんないですけど、僕なんかもうずっとガンバ大阪のファンだったんで、うん、やっぱ始まる前からちょっと西野さん寄りじゃないですか、
うん、
やっぱりね、やっぱ応援する方じゃないですか、どっちかっていうと、
うん、
どっちかというと、なんかまあそんなにみんな西野さん叩かないで、結構ええ人やからっていう。
僕はね、あのポリンスキーに顔似てるんですよ、ちょっと。
まあ、ポリンスキー、男前ですからね。
うん、あんな感じですよね。
そうそうそう、ほんで、なんとなくあの、ね、真田丸のパパにも似てますし、
大博士の始まりじゃって
。そうそうそう、いや、あれぐらいするやろっていう感じがあるじゃないですか。
いや、まあ、言ってることをね、コロコロ変えてるっていうのはあるじゃないですか、あのね、第3戦は、他会場の話は選手に伝えないようにする、デリケートな問題だからっていうものの、
うん、
まあ、後半ではやっぱり伝えちゃったわけですじゃないですか。
いや、それは残り15分で、あの展開では使える、それは伝えるでしょ。伝えへんかったら、武田みたいなバカがまた一人なんかの向こうに突っ込んでいって、ボール取られたりするじゃないですか。
うん、
いや、だからそれは伝えるでしょ。
ドラマがね、3戦目グダグダやって言って、確かに、グダグダになって、
うん、
うわー、しょっぱいなーと思ったけど、う
ん、いや、ブラックペインのラスト15分よりは全然良かったと思いますけど。
ブラックペアンね。
あ、ブラックペアンね。あれよりは全然。
ブラックペアンって、ブラックペアンってカーボンでできてるから映らないの、レントゲンに。
うん、そう。
そのためにブラックペアンを、あの、牛野さんはずっと使ってたんですね、
う
ん、あれ。
そう。いつかこれをあいつの体の中に入れてやるっていう。
え、そういう話だったの、あれって。
そういう話ですよ。
だって、ニノがペアンを抜いたら血が出てきたわけでしょ、プシュ
ッ。そうそうそう。シューって、抜くな言うてんのに、なんかもう、あの、もう、こう、ね、固着しちゃったというか、なんか、くっついちゃったやつ、ぶり歩いてたら、あの、なんか、心臓破れたみたいな。
ちょっと、そんな、ペアンで破れたやつを、
うん、
あ、ペアンの修復も再起式ならできるってことなんですか。
そう。再起式なら何でもできるんですよ。
ちょっと、再起式、万能すぎるでしょ。
万能すぎるんですよ。もうだからもうあれ、あの何でしたっけ、あの機械出てきたじゃないですか。
スナイプ ガウィン
ダーウィンか、
ダーウィン
あれダーウィンって名前変えたらけど、どっからどう見てもダヴィンチでしょ。
ダヴィンチ
怒るよ、ダヴィンチのメーカーもあんな。なんぼスローも出ねえダヴィンチ。
でも
いや、要はあれ、あの大阪の販売店の私が怒れへんなと思って。
え、本当にあんななんか、あのパシフィックリムみたいな感じを動かすんですか、ダヴィンチって。
ダヴィンチはあの遠いところからロボットで動かすやつですよ、うん、東京にお医者さんがおっても大阪で手術ができるっていうのが多いで、結構、うん、そうそう、あれ結構今いろんな大学入ってますよ、
うん、
ものすごい高いし、あれ
で、ニノがシミュレーターで動かすわけでしょ。シミュレーター
で、あれはまたダヴィンチとは違うんでしょ、国産のやつ、
うん、
ちょっとダヴィンチっぽいけど。うん、まあまあ一緒っちゃ一緒ですよね。で、手でやった方が100倍楽だわ、でそりゃそうやろっていう、隣の部屋やねんからって。
いや、でも坂本さんが言うのもなんですけど、ブラックペアンのオチはおいおいって思ったけど、
うん、
ある意味そのおいおいっていう、なんかその胸のざわつきかさは西野さんの第3戦となんか近いものがあると思いますけどね。
うん、まあだから、
そんなんみたいな。
うん、だからあの収め方は日曜9時の収め方ですよね。
あの
半沢さんもみんなそうですけど、
日曜劇場的なね、
日曜劇場的に、え、俺出航みたいな感じで終わっていくじゃないですか。なんかある意味、ああ、よう分かってあるなっていう。
ポーランド戦は日曜劇場的な終わり方なのかもしれないですね。
そう、うん、まあでも本当にあの、なんていうんですかね、あ、この人が批判するんだ、あ、この人はあの賛成なんだっていう、ちょっとなんかこう、予想と違ったやつとか、いろいろあって面白いですね、やっぱり。
だから、ある意味、博打したっちゃ、すごい博打して、リスク取ってるわけですよ、西野さんは。だって初めてですよ、あのテレビの2画面の機能を使ったの。
俺も初めてテレビを2画面にしたわ、うん、両方、
うん、
で俺はもう前半の途中からセネガル絶対手入れんと思いましたもん。いや、セネガルの試合ずっと見てて、流れの中で点取ったって言ったら日本戦ぐらいで、うん、あとは結構ラッキーな点の取り方ずっと取ってきてるカウンターのチームだから、これこれ無理でしょ、コロンビアから点取んの。だから俺一番怖いのは0対0やと思ってたんですよ、
うん、
これもう日本が1点取られたらこの2チーム0対0にするわ、
多分ね、仲良くしようよみたいな、
うん、そう。ただコロンビアはもしかしたら絶対1位でないと嫌やから、
うん、
取るとしたらもうコロンビアが、いや 俺ら1位やからっていうので取りに行くかなって言ったら、まあ、まあやっぱり取りに行ったんで、その後多分俺あと30分やってもセネガル点入れんかったと思います。
ね、なんかあの
僕はね、
なんかね、見る人が見たら談合試合とか言われてね、
そうそう、セネガル点入ったらどうすんだよ、うっさみお前が言うなとか思いましたけど、お前が取っとけばすんの話やろって思いましたけど、
うん、
でも、いやー、なんか、あの作戦、ドキドキしなかったですね、僕。
あ、
全然。
安心して見ていられた。
安心、あ、回せ回せって言って、絶対セネガル点取らへんわって、俺は思ってますよ、勝手に。まあ、俺はそんな、ね、サッカー経験者じゃないから何言ってんねんって怒られると思いますけど、でもそんなに入る気しなかったんですよ。
でもそんなにピッチで冷静に、うん、他の会場の試合見れるもんなんですかね。
だから多分見てる人が西野さんに伝えたんじゃないですか、
温度感を。
温度感を、入りませんって。
それお前の主観やろって。
でもその人は多分当ててきたんじゃないですか。
え、出荷されたタコの、
タコみたいに、
北海道のタコみたいに、
そう、うん、でタコが言うてますと。なんかもう西野さんおそらく一生タコ食べないと思う。
タコ焼きも食えないですね。
タコ焼きも食わないと思いますよ。いや、まあでもやっぱドーハの悲劇あたりからずっとサッカー見てる人たちは、
うん、
初めて日本がブーイング受けて、まあ、俺もそうなんですけど、うん、気持ちよかったですよね。
あ、ここまで来たんだ。
そう、あ、日本ってブーイング、いつもほら、日本って大体、バカ正直に攻めて点取られて、
うん、
頑張った、残念って拍手すっちゃ終わりじゃないですか。
うん、
ほんで、ま、周り の, あの大人の強豪から、ようやったな、僕って言われるパターンでしょ。
舐められてますよ。
いや、だってよくやったなって言われてる時点でもあかんやん、大体。
だいたいね、リスペクトするって言ってね、半分ね、下に見てますからね、うん、あんなもんね。
いや、だからあのリスペクトするっていうのは、どう考えても21世紀枠に対するリスペクトでしょ。
公立高校やけど頑張ったね。
そう、大阪桐蔭から1点取ったよっていうリスペクトじゃないですか、あれ。
まあ、と考えたらね、ブーイングされて、あ、本当ここまで来たんだって、
うん、まだ優勝届いてない前の、でも4打席連続敬遠した頃の明徳義塾ぐらいになったのかなっていう感じがありました。
イメージ悪いな。
いや、いいんじゃない、別に。
でもなんかだから、そう、変に潔癖症じゃなくてもいいじゃん、結果が全てだから。だって
、いや、もう俺らはだからもうね、昔から日本はもうなんかそういうずる賢さが足りへんとか散々セルジオさんに言われ続けてきてよ、で怒られるっていう。
で、セルジオはまたボロクソに言ったわけですからね。
そう、うん、世界に恥をさらした的なことを言うんですけど、
いやいや、何言っても文句言うんやろお前って。
まあまあ、それは多分も何言っても文句言うんでしょうけどね。まあでも、なんか初めてあのブーイングされたよう、なんか気持ちの良さが分かりますね。
なんかいいですね。
いいですよね、
うん、
ああ、なんか、あ、まあ、全然足元に及びませんけど、
うん、
ああ、なんか、次男を退場に追い込んで優勝を取る、イタリアの気持ちがちょっとだけ分かるな、みたいな。 なんかね、ああいうなんかこう、いや、ええやろ、これ、優勝のためやったらっていう、イタリアの開き直り的なところがあるじゃないですか。
でも、
ああいうのは、だから、全然俺的には、いいか悪いか別にして、ああ、なんか感慨深かったですね。まあ、それでも俺の心配はセネガルが1点取るよりももう1点取られる心配の方が高かったですからね、絶対そっちのドキドキの方がやっぱ大きかったですからね、守っても取られるんちゃうかっていう、それぐらいグダグダでしたよ日本の守備が。まあでもやっぱり昔からずっと、まあ、ガンバをずっと見てきて西野さん見てきてるんで、
うん、
まあ、正直守備は期待してないじゃないですか、誰も西野さんに。
まあね、
うん、だって普段から5対3で勝つのが理想って言ってるような人なんだから、だから点取ってなんぼなんで、あの人ね。いやでもやっぱり今大会を見て思いましたね、やっぱり監督って一番大事なのはやっぱ勝ち運ですよね。
やっぱでも勝ち運ありますよね。
うん、いや本当に俺もこの3、2年ぐらい福良監督見てきて、それが一番ないってずっと思ってるんですけどほんまに勝ち運ないわこのおっさん。いや、いい人なんですよ、ものすごいいい人で、ヘッドコーチとしても素晴らしいんですけど、
うん、
運がない、
うん、
で運がない人って何してもダメなんですよ監督としては、
うん、
で星野さんってじゃあそんなにすごい戦略家戦術家かっていうとそうでもないじゃないですか。
運ですよ、
やっぱ持ってるもんですよね、あんな3球団で優勝できるっていうのは、
うん、
多分星野さんとかよりも上の監督いっぱいいるんですよ、
うん、
でも西本さんは日本じゃなれなかったし、森さんでも小葉さんでも横浜行ったらどうにもならへんかったじゃないですか、
うん、
野村さんかって阪神ではあの低たらくでしたしね。
運ですよ、
そうやっぱり持ってるんですよね、うん、星野さんが。で袋は持ってないんですよほんまに持ってないです。でそう考えると西野さんはやっぱり持ってるんでしょうね、あの人は。
まあでもそういうのを大事にしないとね。
うん、
だから本当にあんまりね、このサッカーのことで政治の話とかなんかその社会の話を結びつけるのっておっさんみたいで嫌なんですけど、
うん、
まあ、政治の方で結びつけてるって言ったらすごいですね。あの小西さんっていう参議院議員の何でも安倍政治に結びつける人、
うん、まあ今回安倍さんも非難してるんですけどね
いやいやいや、いいやろ安倍認めろよ本当に、小西博之参議院議員、ワールドカップ主審の目の前でハンド反則でシュートを止めたコロンビア選手、チームを救うための究極の行為は一発レッドカード、反則は絶対悪、退場も最悪のミスだが我が身を捨てた執念の行為にあの瞬間に何もせず、失点承知シュートを見送るだけの国会議員が何人いるだろうかと考えた安倍政治は罪深いもうね、もうね、めっちゃ面白いですねこの人ね。
もうほんまにね、まあ、今回あの敵味方がはっきり分かったってあの言いましたけど、
バカも分かりますよ
バカも分かるし、まあ、俺もう今回でも反安倍になったんですけどね。
あ、そうなんですか。あの小汚いって言ったから
そうそうそうそう、お前に言われてないわっていうのがやっぱあるじゃないですか
そうそう、だって
お前どんだけ味方でパス回しとんねんお前っていう、
加計理事長あのタイミングで大阪地震がスタート、あ、地震大丈夫でしたって話なんですよね、そもそもね。
そう、だからその地震大阪地震を隠れ蓑にしてっていう、なんか大阪を敵に回す的な感じじゃないですか。
うん、
この2年間ずっと味方でパス回ししてきた総理によ、
うん、そんなにねオンゴールみたいない
やほんまにもう、まあまあまあいいんですけど、まあ、それ何でも安倍のせいでしょ、うん、多分コロンビアにかって安倍が金渡したんじゃないですか。
そうそう、やれって言ったからですよ多分
やれって言ったから
そういうことでいいですよ、
うん、で多分そうでしょ、多分ホンダ入れろって言ったのも安倍でしょ、
うん、そうですよ、あの電通サッカー部とかじゃなくて安倍サッカー部かもしれないです
か、ね、安倍サッカー部ですから今回
電通サッカー部じゃなくてね、
そう
この人が、
ね、うん、なんでそうなんで遠藤連れていったんかって言ったら、多分あれ安倍が遠藤好きなんでしょそれでいいですけど。
いやいやいやいや、いやでもね、だからその、うん、なんだろう、こうずる賢くある実利的な ところってすごくなんかフェアプレーに反するよ、フェアプレーカードとかって全然違うじゃないかって言うんだけども、
うん、
これはすごいね、あの日本の社会が成熟するきっかけになってくれたらいいなと思うんですけど。今日もね、
うん、
鉄拳がツイッターでなんか言ってたんですよ、漫画で、うん、鉄拳ってあの漫画のね、
うん、感じ
の、
うん、まあ、パラパラね、
パラパラの鉄拳がね、今日はもうエアコンの修理に来てくれた業者さんがいたんだけど、うん、2、3時間ぐらいあの修理の原因を突き詰めてやっていたんだけど、結局買い替えないとダメですよって言われて、
うん、あ、治らんかったのね、
治らんかったみたいなんですね、
うん、
もう、もう何も治らないんだったらお代はいただかなくて結構です。なんていい人だって締めくぐっててみんないいねってしてるんですけど。
まあ、ただ働き、ただ働きです。
ただ働きじゃん、ただ単なる。それ、いいねじゃないよ。
その修理っていうのは、まあ、もちろんその、うん、いろいろあるじゃないですか。例えば、ヤマダ電機の10年保証の入ってますと、
うん。
じゃあ、無料じゃないですか、最初から。
それはいいよ。
とか、それからメーカーが来てるパターンあるじゃないですか。
うん、
で、次もうちのメーカー買ってください、
うん。
だったらありだと思うんですけど。
けどでも、
うん、それ、町の電気屋やったら最悪ですよ。
まあ、その電気屋から買おうよっていう、まあ、もう一回ね。
うん
うん。
まあ、買うしかないですよね。
そういう話になるかなと思うんですけど。
うん。
でも、それを言い出すと、今日ちょっと話分け道それるんですけど、今日たまたまね。
うん、
ボーナス出たから家電をちょっと買い直さなダメだなって言って、
そう、もう出たの、
出ました出ました、
早く、ね、
6月の金曜日に出ましたが、最終日が
早い、そう、うちの会社は確かに7月やわ、
あ、
うん、
で東芝のトルネオっていうサイクロン式の掃除機を買ったんですけど、ビッグカメラで、
あっちじゃなくて、
ビッグカメラで買ってないんですよね、実は。
意味が分からない、ビッグカメラで買った、ビッグカメラで買ってない掃除機ってダイソー、
買ってない買ってない買ってない、ビッグカメラで買ったふりしたんですよ。
あ、今流行りのあのビッグカメラとかで散々品物を選んだ挙句にネットで注文っていう最悪な日本人や。
初めてやっちゃいましたね、あのね、
うん、
ショールーミングって言ったらいいの、東芝の出張応援の人が来てるわけですよ、東芝のビブスを着た販売応援の人がね、
まあ、言うたってネットじゃ重さ分かれへんもんね、持った時の。
そうそうそう。いや、でそれもあるんだけど、うん、パッて見た時に、奥さんが、うん、ここってもうちょっと安くないところあんのかなって言ったから、まあ、片番調べて、ポンと検索かけて出たら、
うんうん、
やっぱりね、還元、ポイント還元したよりもさらに4000円ぐらい安かったんですよ。
ネットやからね。
アマゾンが。
アマゾンやからね。
で、パッと見たら、うんうん、あ、ロスタイム5分みたいな感じの表示されてるんですよ。あと5分以内で、あ、
うん、
何アマゾンプライムで明日届きますよって出てきてるわけですよ。
それロスタイム違うよ、別に明日注文したって明後日届くんやろ。ただ明日までの欲しいんやったらあと5分ね、
5分ね、
さっきちょっとアマゾンの、倉庫の人が5分ぐらい倒れてたから、ちょっとロスタイムが5分伸びてるわけでしょ今、そこで。
そう伸びてたんですよ、うん、どうしようかなって考えて、5分って思った瞬間にショールーミングっていう行為を僕も絶対役だと思ってたんですよ。
うん。
ね。でもや、うん、もう、ワンクリックで注文初めてその場でやっちゃいましたよ、もう。
たかがその4000円のためにどんだけの人が、
そう。
労力を使うと思います？アマゾンから削除されてるのに。
うん、それ思ったら、
うん。
どうしてボタンをワンクリックで押しちゃったんだろうって。本当に安倍政治って罪が深いですよね。
全部竹中が悪いですよね。
全部竹中が悪いですよね。
本当全部竹中が悪い。
ものすごく、でもね、初めてですよ。あんな後
味の悪い。それはいくらの中の4000円なんですか。例えば14000円と1万円だったら、
うん、
ちょっと同情するんですよ。
2万5000円が、
うん、
ミックカメラで2万5千円なんですよ。で、防音還元で言うと2500円マイナスじゃないですか。
うん、
だから実質2万1千円、
うん。
それがアマゾンだったら1万8千円ぐらい。
アマゾンっすよね。
ってなりますよね。
いやー、なるなー、そこやったら。これが10万超えてたら。
うん。
そんなに気にならないかもわかんない。5万でも気にならないかもわかんない。
なんかね。
だから2万円台と1万円台の差って結構ありますよね。
だから僕
は。だってみんなあれでしょ、ガソリン代が5円安いだけで5キロぐらい走るわけでしょ。
そう。で、ましてや、そのトルネオをね、持って帰ろうと思ったら、重たいし、下手したらタクシーで池袋から帰ろうかな、みたいになるわけじゃないですか、もう。
配達してくれるでしょ。
配達してくれるけど、また配達料金かかるわけじゃないですか、いくらか。
え、もちろん
500円ぐらいでも。
うん、もちろん。
うん、アマゾンただじゃん。
いや、ただじゃないよ。
ただじゃない、
本来はただじゃないんだよ。
ただじゃないけど。でもね、
いろんなところの人たちが、
いや、超なんかね、すごい後味悪かったですね。もうあのゴールキーパーが前線まで出てきてゴールからだよで、カウンター入れた韓国の選手みたいなね。
あ、
2点目の。
なるほど。あ、まあまあ、ほんならそこはあのアマゾンで買うのは美しき敗退だと、
うん、いやいや、美しき反対じゃなくて実技に走ってしまったなと。
美しき敗退でしょ。
敗退、まあ、ある意味敗退ですね、
うん、まあ、ドイツには勝ってますからね。
うん、
うん、ほんで、あの、ヤマダ電機で買うのは見にくい16強ってことですか。
ビッグカメラで、どっちが正義なのかってよ、うん、文法にしたら。
ただ、これ、昔のね、
うん、
ほんま、あの昭和40年代、50年代でよく僕が昔見てた、例えば、その、船場のドラマってよくあったじゃないですか。わかります？
わかりますよ。
あのどんぶりなんとかみたいなね、うん、ああいうところあたりの船場のあの問屋さんのドラマっていうの昔よくあったわけですよ、
うん、
ああいう時代の商売知ってる人からしたら、
うん、
そのうちが例えば2万円で売ってる掃除機を別の店には例えば1万5000円ぐらいで卸してるってことでしょ、それ、
うん、
アマゾンには。
お前舐めてんかと
ってなりますよね、昔の商売のそのルールっていうか、うん、筋から言えば
もうね、村八部ですよ、アマゾンは。
いや、多分その時点でその掃除機を取り扱うのをやめると思いますよ、
うん、
船場が。
いや、まあ、
それはアマゾンがね、
うん、
自分で被ってりゃいいですよ。いやいや、うん、うちは東芝から2万で買って5000円自分で赤字で1万5000円で売ってるんですっていう意味だったらまだいいですけどね、
うん、
そうじゃないでしょ多分。
まあでも本当にね、今まで絶対ね、こう量販店行ってその場でアマゾンとか価格コムとか調べてて交渉してるやつ見たら死ねばいいのにって思ってたんですけど。
死ねや。
いやいやいやいやいやいやいやいや、なんかね、突発的にあのいろんな条件が重なって。
奥さんは例えばどう、ま、それでもその日に欲しいって思う人いるでしょ。
うん、
どうせ持って帰りたいねん、もう今日欲しいって思ったら今日見たい、今日触りたい、今日から使いたいっていう人いるじゃないですか。
だからそれがなんかね、うん、趣味のもんだったら、
うん、
多分やめてたと思うんですよ。やっぱり掃除機じゃないですか、言っても
家にもあるしね。
そう、これがコンポとかビデオとかテレビとか、うん、今日欲しいってなったら、
これがノートパソコンやったら、
あ、もう、うん、ありがとう、君といろいろ心通じ合ったから1万円あげるよっていう風になるんですよ。
多分1万円高くても買いますよね、そこで。
うん、
もう今すぐこれ欲しいし、今すぐ触りたいし、もう家帰って今すぐインストールしたい、いろいろあって。
そう、時間かかってるから ね、ある意味、
うん、うん。
でも掃除機だから、
掃除機はそこまで頑張ってないもんな。
そう、だからいいかっていろんな複合的な判断をすると、
うんうん、
もうワンクリックで購入ってすぐやっちゃった。ロフタイム5分の、
まあ、これがと回り回ってアマゾンに利益が行き、そのアマゾンの利益は税金として日本には納められることなくアメリカに行くわけですもんね。
そうですね、
うん、
うんうん、と と考えたらね、そのサッカーの話に結びつけたら悪いし、うん、あの鉄拳のエアコンの話もいろんなことを考えたら、やっぱり 何が正解なのかって、
うん、
この今のね道徳観の話と、うん、あのパスを回して遅延行為してるのと、
うん、
いろんな価値観があるわけじゃないですか。
まあ、鉄拳の話で言うたら、例えば町の電気屋さんは、おそらくおばあちゃん、おじいちゃんたちが、例えばあの蛍光灯をつけられへんと、今の新しいやつは難しいから、つけに来てって言うたら、多分蛍光灯代以外で別に金取らないと思うんですよ、町の電気屋さんで、そうは。いいよ、いいよってなるじゃないですか。
信頼関係ですからね。
そうそう、まあ、それの延長線上でしょ、エアコンって、きっと。
多分そうだと思うんだけど、
うん、でも今、それを、いや、ちゃんと金取らないと、それはそれでねって。いう、まあ、風潮じゃないですか、
うん、いやそれは確かしまがいなりにも、
うん、
人件費で燃費とかね人月計算やってるところもあるわけじゃないですか、いろんな業種は、はいはい、うん、で考えるとただでやってるわけじゃないんだし、自分の価値そこまで下げる必要ないじゃんって思うんですよね。いやそれは、
うん、
あの手心を加えて本来のところなんぼだけど、うん、あの申し訳ないですが半額だけいただきますみたいな感じだったらいいかなと僕は思う、
うん
うん、そうあるべきだと思うし、
うん、
うーん、なんか
まあ、そこはだから日本がそういうサービス業を、
うん、
あの製造業にはそこそこみんなお金払うじゃないですか、
うん、形のあるものにはね、
ま
あ、
そうそう、メーカーとしては何回も言いますけど、うん、でも修理とかのサービスには金払わないじゃないですか、日本人って、うん、もうそれがもうベースにあるもんで、
うん、
え、ちょっとバラして油させただけやん的なもんが昔からあるでしょ。
この工賃っていうのがどれだけ高いかっていうのをよく分かってないね、君はって。
まあ、ある意味今やったらもうそれが一番高いっていうのが、まあ、そこそこ若い人たちは分かってきてるんで、
うんうん、
ね、いやこれ修理して直したらなんで新品より高くなるのっていう若い人はだいぶ少ないんですよ、今は、
うん、
いやいやいやいや、それは当然でしょと、
うん、
いう若い人がいるんで、まあ、昔ほどね文句言うんですが、やっぱりでも今でも60、70のおっさんらは文句言いますよ、まあ、新品買うた方が安いやんって、
うん、
いやそうなんですよ。
いや
新品は1回組み立てるだけでできますけど、修理はバラして組み立てるんでねって言ってもダメなんですよね。
うん、
だからそこら辺はもう日本は今過渡期なんでしょうね、いろいろ。それで
だから今の今回の敵味方はっきりするこの遅延行為っていうのは、
うん、うん、
すごいあのエポックなことなんじゃないかなって僕は思います、ね、
いやでもあの、まあ、確かに敵味方でその、うん、よく、まあ、ネットとかで見るとその右寄り左寄り的な感じ、
右でも左でもないねこれね、
ないんですよね、うん、ただ面白いのが、じゃ あのその点取りに行ってね、
うん、
カウンター食らって負けたら、え、負けてよかったのかって言ったら、いやそっちの方がいいよって言うわけじゃないですか、そういう人たちは。反対の反対
絶対言わんって、
それただの特攻やん、
うん、特攻やん、
腹に爆弾巻いて突っ込んでいってるただの特攻やん、それってめっちゃ右寄りやんって思うわけですよ、僕なんかは、
うん、
ね、でその後ろで、まあ、ボール回して、
うん、
ポーランドとなんか仲良くちょっとニヤニヤしたから、まあ、ボール回したのが気に食わなんか知らないけど、戦わずに済んでよかったんならそれでいいんじゃないのって
変な睨み合いでね、
そう、へん、ね、
うん、
いや、もちろんね、戦って引きは、点取られない方法もありますけど、最初からよ、
うん、
0対0で済ます方法ってあるじゃないですか、
うん、
削りまくりゃいいんだから、
うん、
まあ、はっきり言うや、敵のエース一人でしょ、
うん、
潰しに行けばいいわけじゃない。
やらなきゃ意味ないよ。
っていう話ですよ。ある意味日本得意ですからね、それはそれで。
いや得意なはずですよね。
そうだから、ほんでましてや今回のメンバー、
うん、
ベルギー戦では必要なさそうやん、
うん、
だからちょっとうさみ
やらなきゃいけないよ、
ちょっと監督に言うてこいって言われて、監督の方に行ったらうさみやらなきゃ意味ないよって言われて、
そうなったら多分、まあ、フェアプレーポイントでダメやったんでしょう、ね、
いやいや、だから0対0やからね、
いけんのか。
そうだから0対0を最初から狙うんであれば、
うん、
やらなきゃ意味ないよって言えばいいわけですよ。
うん、
いやだからやらなきゃ意味ないよで次に行くか、
うん、
ニヤニヤしながらボール回して次に行くか、まあ、どっちもどっちだと思いますけど、もちろん1点取りに行くのが一番いいんですけど、でもみんな皆さんこの今回そのボロクソ言ってる評論家の人たちの戦前の予想ではポーランドで勝ち点予想してなかったでしょ誰も勝ちに行くべきとか言ってたけど誰も予想してなかったやん。1勝1敗1分けの1勝はセネガルで1分けはコロンビアでポーランドには負けますってみんな言ってたやん。
逆ですからね結果、うん、
結果がね、
うん、
だから多分西野さんの頭の中でもポーランドに勝つっていうイメージは多分なかったと思いますけどね。
うん、
もちろんベストメンバーで今のポーランドやったらあったんでしょうけど、もう敗退決まってるから。
うん、
でももともと最初の予定としてはなかったんだと思いますね。
ね、
うん、まあね、でもまああの、まあ、もちろん僕はもともと西野さん擁護派なんで、
うん、
あのずっと西野さん応援してるんですけど、ただこんだけボロクソ言われてなんか世界に恥さらしたとか日本人のあの辛い方針みたいなこと言われて、
いやいやいやいや
いや、もう俺は俺西野さんに言いたいのはもう終わったらすぐやめろと思いますよね。
うん、
もうやめたらええやん。
多分その前に、その前にホンダが井の一番にやめますって言いそうな気がしますけどね。
うん、そうそう、いやでももうやめたらええんですよ。もう日本代表なんか二度と引き受けなかったらええんですよ。
うん、
多分俺西野さんはまあ守備は若干苦手ですけど、あの豊富なタレントと豊富な駒持たせたら素晴らしい攻撃サッカーができる監督なんですよあの人。
うん、
僕のイメージの中では阪急の上田監督と両立たタイプなんですよ。
ほう、
守るのは苦手なんですけど、あの上田監督も守るの苦手やったんですよ。
うん、
投手系統は下手やったし、でも攻撃野球はすごかったじゃないですか。
うん、
豊富なタレント持たせたら、でどっちとも育てるのもそんな上手くないんですよあの球団がちゃんと駒を用意してあげれば素晴らしい采配が振れるタイプの監督なんですよね。
うん、
2人とも中国行ってください西野さん中国リーグが向いてると思いますよ。
うん、
いくらでもあのタレント揃えてくれるん で、
うん、
で今やったら中国ももしかしたら監督の仕事回ってくるオファーが来ると思うんですよね、西野さんに。
確かに、
はい、うん、だからもうあんなもしょうもない日本代表の監督なんかもう速攻やめたらと思います。何やったら俺昨日辞めてもよかったんじゃないかと思いますけど。
辞めたらって、
うん、いやもうだってベスト16に行かせるのが俺の仕事だったら、あとは手蔵戻りでもう誰でもあの経験をそんなに経験言うんやったらみたいな、
詰ましたなって。
だからね、俺が結構嫌いな言葉の一つにね、
うん、
あの次につながるとか後に残るとかいうやついるじゃないですか。
あ、次に繋がる試合よねって言いますよね。
そう、なんかこんな勝ち方じゃ次、まあ、よあのジジイもよく言うんですけどセルジオの、
うん、
こんなんじゃ後に残らないよとか次に繋がらないねとか言うけど、負けて繋がるんやったら日本とっくの昔に強豪国なってるでしょ何十年負けとんねん。
一
回も繋がってきたことないやん。
いやだから繋がる負け方もできてないんですよ。
そう、
うん、
はっきり言って、まあ、確かにラグビーの日本代表は去年の南アフリカで奇跡を起こしましたよ。
うん、
あれはもうあのマイアミの奇跡と異常の奇跡を起こしたじゃないですか。
うん、
でもあれも多分繋がってないですよ
多分ね。
うん、そんなに繋がってないですよ。でもマイアミの奇跡よりはつながってるんです。
うん、
一応ラグビーのそのみんなの認知度っていうか人気を上げるっていう意味ではね、
まあね、
うん、でも進んでないじゃないですか。
うん、
決勝リーグにはマイアミの奇跡もそうですけど、ただ南アフリカに勝ったね、よかったねっていうだけの話でまあ、あのラグビーの選手はね、ほんまにあれ初めての経験なんで、あれがあったことによって俺ら結構もしかしたらできるかもっていう、そこその一点ではつながってますけどね。
うん、
サッカーに関しては俺マイアミの奇跡がつながってないですから。マイアミ奇跡がつながってるどころかずっとマイアミの奇跡って言ってるから、あれが足かせになってるぐらいですからね。
まあね、
うん、もしかしたらブラジルに勝てるかもって未だに言ってるやつおるからないからだからね、もうあの後につながるとか、もう先がどうたらこうたらとか、もう次につながるサッカーなんかないからね。
まあ、どこまでで綺麗事しか言わないですからね、みんな。
そう、もうその時その時でベスト尽くす以外に次につながることなんかないですよ。だってその時に100点出せへんかったやつが、次120点出せることないですもん。
確かに。
うん。今、ベストメンバー組んで100点出せるのに、いやいやいや、経験を持たせるために1年生出そうって言って、50点のチーム組んで出してよ。
うん。
ほんで、その1年生のチームが3年後にピークになることって、そうはないでしょ。だからまあまあ、今回次につながるように、例えばゴールキーパー中村に経験を積ませるべきとか言って、よう言ってるじゃないですか。
うん。
若手中心でいけって言うけど、そんなん言うたら前の4年前に、宇佐美とかを中心にしたグループ、若手のグループで行ったとしてよ。
うん。
ほんで今、宇佐美とかを中心にした日本代表が、全盛期迎えてるととても思えないですよね。
確かに。
だから4年後に本当にこの子たちがほんまに日本の中心になってるっていう保証も誰もないんですもんね。いや、中には小野とかそういうのがね、いやもうこれ以外おらんわっていう選手が出てくれば、まあ、その選手に全てかけたらいいんでしょうけど、そこまででもないでしょ今の日本代表の選手って。いやだからやっぱりね、もう後につながるとか、もうそういうのも一切気にしないんですよ、
ね、いやもうね、綺麗事いいですよね。もうなんか綺麗事いいやってなんかだんだん思ってきましたもんね。
そう、
うん、
でまあね、僕はまあそんなにサッカー言うほど詳しくないんであれなんですけど、まあハリルホジッチがダメやったとは全然思ってないんですよ別に、うん、別にハリルホジッチのままで行ったらいいなと言ってもらっても全然良かったんですけど、
でもまあまあ、
あのうん、
雰囲気悪かったんですよ、
ね、あの時点で切るんであればね、
うん、
僕はどっちかっていうと西野派なんで、西野さんでやらせるんだったら3ヶ月遅いよっていう派なんですよ、
うん、
もうちょっと前から西野さんに時間さえ与えてくればもっとマシなチームを作ってますよ、
うん、
控えのチームの連携も高めてね、
うん、
ただ言うても2ヶ月じゃん納期が。
いや逆に納期短い方がうまいこといくっていう時もあるじゃないですか。
うん、
急ぎ
まあ、もちろんそうあるんですよ。
余計なことせんでよかったわってあるじゃないですか。
うん、そうそう、横やりも入れんしね。
そう、
うん、ただやっぱりほら結局ポーランドの試合っていうのは要はあの B チームと出来が悪かったからまああなたんで、うん、やっぱり1チームつくのが精一杯なんですよね。
まあね、
うん、納期2ヶ月で、しかも納期言うたらやってること言ったら納期2ヶ月やけど明石海峡大橋作ってくれみたいな話じゃないですか。とりあえず渡れるようにしましたって言うてんのに、なんかここら辺崩れそうみたいなこと言われるっていうのもちょっとかわいそうやなと思いますけど、
いやーでも本当楽しみですね、ベルギー。
まあでも最後のあのそのまあ今批判されてるパス回しで、まあ長谷川入れてその一瞬にしてまあメッセージが伝わってたじゃないですか、
うん、
あれはやっぱり外人の監督では無理でしたよね、
うん、
ハリル何言ってるかよく分からへんかったもん。そうアギーレもそうでしたし、
でこれはデュエル制ってこのことなのかみたいな。
いやいや、そうそうそう、やっぱ遅れるじゃないですかタイムラグ。
そう
そう、しかもあの 間についてる通訳が戸田夏子みたいなやつやったら、めっちゃ喋ってんのに言ってんの一言やけど、どういう意味みたいな感じになるじゃないですか。
あの黒い揚げの糸ね。
そうそう、
うん、
ハリル 2分ぐらい幕下ててんのに、横の戸田夏子が頑張れみたいな。だからその意味でも、ああいう場面になると、やっぱ日本人監督でよかったなって、
まあ、そうですね、そのコミュニケーションという意味では。
そうで、うん、まあ、僕はもともと日本代表には日本人監督派なんですよ、
うん、
で、まあ、今回の件で確信しましたね、外人じゃダメだと、うん、あのね、僕はハリルの時も思ってたし、まあ、その前のアゲーネの時はそうでもないですけど、ザックの時とかも思ってたんですけど、外人の監督にするとなんか交代のカード切るの若干遅くないですかみんな。
ああ確かに。
で俺あれずっと不思議に思ってたんですけど、うん、で西野さんって結構俺らが思った時ところで交代カード切ってくれるじゃないですか、
うん、もうそろそろかなと、あ来たみたいな。
そうあれね、
コミュニケーションあれってやっぱり。
いや、ようやく最近分かりましたよ。
え？
ようやく分かりました最近。
どういうこと？
あのね、
うん、
まあ、あの会社にも外国の方いるんですよ、
うん、
でたまにその外国の方と一緒にあのなんかスポーツ見たりとかするときに、
うん、
どうもね分からないみたいなんですよ、日本人が疲れてんのか疲れてないのかが。分かります？会社で俺があの子今日調子悪そうやでって言うても、えそうなんみたいなこと言うんですよ。
ひょっとして表情が読め取れないんですか？
そう、表情が読めてないんですよ。
あ、
だから西野さんは多分パッと見た瞬間に、うわ川島ちょっと今目伏せよった、弱気なってるとか分かるじゃないですか、
うん、
多分ねハリルさん分からないん
ですよ。うわそれ親切ですね、多分僕らがアフリカ行って、
うん、そうそうそう結局そうやね、
黒人の人が調子いいかどうか分からないみたいなもんですね。そ
うでめっちゃ怖い怖いどうしようどうしようって、ほんでテレビがアップになった瞬間に、うん、あれなんか下向いてるやんこの黒人っていう時たまにあるじゃないですか、うん、イライラしてたりとか、それまでは分かんないでしょ本当に。だからね外人の監督は特に長友なんて分かれへんやん、疲れてんのか疲れてんのか。
疲れてないよ多分。
いや疲れてないけど、いやほんまに大迫ってでも乾でも原口でも、うん、外人の監督から見たら疲れてんのか分からないですよ、まだいけるって多分思うんですよ。多分だって会社でしんどそうにしてるやつ見ても、
うん、
全然分かれへんって言いますもん、日本人の表情が分かれへんから。
それ親切ですね。
うん、で言わないでしょ、あもうしんどいっすって。
まあ言わないね。
言わないから分からないです、まあ、だから
こうため息聞こえてきたら一緒でいいんだけどね。
そう外人みたいになんか両手上げてジェスチャーしたりとかね、
うん、
もう言うかもう自分からダメですって言えばいいんですけど、またそれ言わないでしょ日本人は、うん、だから結局のところ交代カード切るのがすごく遅いんですよ。
なるほど、それはすごい有力な、うん、
だからね、
うん、
もし本当に、まあ、やっぱり外人監督の方が戦術的な問題で外人を入れたいんであれば、
うん、
まず外人の監督に箱根駅伝と高校野球は見せとくべきなんですよ。ほんで横から、
うん、
ほらこのランナーもうあかんでって
This is Japanese mentality って
メンタリティ弱ってると、
うん、
で例えば高校野球見せてもう高校野球のピッチャーとか分かりやすいじゃないですか、
うん、
もうテンパってるって、
テンパってるのって分かる。
あれ外人は多分分かれへんのですよ。だからあれも見てほらここテンパってるからもうストライク入らないよって言って、まず日本人の表情を読むっていうのを勉強させないと、日本語より先にね、
うん、
交代カードを切るタイミングがね遅い。
なるほどね、
うん、まあ、それかもう本当に優秀な日本人のヘッドコーチをつけるかね、
うん、
しないと、まあ、俺らでも長友は分かれへんぐらいやねんから、
うん、
まあ、疲れてないんやろうけどあいつは。
それか本当に各国の表情を読める人を連れてきたらいいんでしょうね、敵がどうなのかっていうの
を。そうそうそう、黒人の表情を読める人とかね、
読めるやつとかね、
うん、いやだって俺らかって、
うん、
そんな黒人の選手怒ってんのは分かるけど、いきなり審判殴るとか分かれへんやん。周りもあぜんとしてもんね、すげえ右ストレートみたいな感じになるやん。ほんでなんか学校も、いやー学校であの子と喋れる講師一人もおれへんからみたいなこと平気で言うしやな。
バスケットのあの
バスケットのやつね、その留学サポートもひどいなとか思うねんけど、でも周りもそこまで怒ってると思えへんかったと思うのよ、黒人の子が。
例えばあれもその同じ黒人の文化圏の人がいると、うん、やばいあいつやばいよって、
うん、そうそうなるね、
言ってあげられたんでしょうね、
うん、俺らかって分かるじゃないですか、
うん、
分かるって言うてる割によう、なんか新幹線の中でなんかいきなり暴れられたりもすんねんけど、
うん、
やばいやつってなんとなく分かるでしょ、
うん、
で あいつ今日気合入りすぎてるなとか、あいつあいい表情ですねとか、どう見てもハリルよりもテレビで実況してるアナウンサーの方がよう分かってるもんね。
松木さんの方が多分分かってるもんね。
多分分かってる、いや表情がいいみたいな、
うん、
いやでもハリルから表情いいとかそんな話聞いたことないから。結局のところまあ言い方悪いけど、
うん、
あの犬ぞりレースやってるような感じなんかな、ハリルからしたら。
そうでしょ、ピシピシンって多分。
いやいや本当そうやと思うよ、
うん、
うん、 せいぜい性格まで分かったとしても、その表情が分かれへんから、その気持ちの移ろいが多分分かれへんと思う。だからそこが多分西野さんは分かるんでしょ。
多分ね。
うん、
それがコミュニケーションってことなんでしょうね。
そうそうそう。で、まあ、よく魔人、大魔人佐々木が言ってたじゃないですか。その、セーブっていうか、その、守護神が行って、成功するかせんかは、その、自分が行くって言うたときと、あの監督から来いって言われたときのタイミングが合わないと、成功しないと。ね、まあ、今はもう9回限定って決まってるから、もうそんな、ないけど、昔みたいに8回の途中からとか、8回のピンチから出ていくっていうときやったら、そういう心の気持ちが監督と一致しないとなかなか成功しないと。でそういう意味では今本田さんと、まあ、本田さんと西野さんは多分ある程度追ってますよね。ここはもう俺が行くっていうのと西野さんが行けっていうのが。で要は星野、まあ、星野監督がようね、あの代打出すときにあの目そらすやつはあかんとかよう言ってますね。
いやそういうことでしょうね。
結局のところそういうことでしょうね。ベンチであの睨みつけてきたやつを使うっていう。な気合が乗ってるか気合が乗ってないか前向きなんか後ろ向きなんか、まあ、西野さんなんかは今回の日本のあのパスの時にちょっと重心が後ろ残ってたと、みんなの気持ちの重心がね、だから気持ちが後ろ向きで若干重心が後ろ残ってたから、あの監督としてはああいう采配を出したと。でもあの気持ちが後ろ向きってそんなハリルさんに分かれへんしね、そんなあの時点で
どうして1対1で戦わないんだ
そうそうそう、
どうして縦に流さないんだって言いますよね。
でも、でもテレビで見てる俺らは気持ちが後ろ向きになってなってなんとなく分かったじゃないですかね。押されてる気持ちが後ろ向きになってる、しかも自信なさげやっていうのも別に表情じゃないけどなんとなく分かるじゃないですか、あの日本人のバタバタ感。
そうか、そういうことか。なんかすごい、だからあれですね、今の話って超ドメスティックな話と超ドライな、話となんかすごい混在してて、すごい面白いですね。
まあでも結構ね、遠からずみたいな感じはするんですよ、俺は。ああいうメンタル、もうギリギリでメンタル勝負になってきた時にはね。ほんまに戦術対戦術なら外人の監督で全然いいですけどね。まあこれは不思議なもんでね。ラグビーぐらい、まあ、ラグビーってサッカーよりももっと弱いから、そもそも自信のかけらも持ってなかったんですよ。南アフリカに勝つまでは。だから、ああいう世界でナンバーワンって言われるようなヘッドコーチを連れてこないと勝てないっていう、あの人やったらなんとかしてくれる。もうだってね、昔まだその平尾とかが現役の頃に一回スコットランドかどっかに勝ったんですよね、テストマッチで。あの時宿澤さんやったかな、監督が。であの時も平尾さんとかがあの人やったらなんとかしてくれるかもって平尾が言ってたぐらいですからね。結局もう監督頼りなんですよ、ラグビーって。ほんまに自信がなかったんで昔は。だからああいう外人の監督をどんどんどんどん呼んできて、で外人もどんどんどんどん入れて、まあ、強くしていってる途中なんですけど。でも、まあ、サッカーはもう大丈夫でしょ。
日本ってでも点と点で見たらそれぞれみんなそれなりにいい働きしてるわけですからね。
いやそんなにひどいメンツじゃないですよ。
ないっていうことを考えたらよもやってやっぱりちょっとどっかで期待しちゃうんですよね。
でちっちゃい奇跡は結構起こしてくるじゃないですか、日本って。はっきり言うと俺、日韓の時にベルギーで勝つっていうのも奇跡やと思ってますけどね。あ、ベルギーで引き分けた時とかね。
あの時は稲本やったかな、確か。
そう、稲本とか森島とかね。森島とか今ひどいですからね、太ってて。たまにセレッソの試合とかで森島みたいなやつ見て、え、あのさ誰みたいなことになりますけど。いやまあね、本当にサッカーはこんだけの歴史、まあ、30年か40年ぐらいのもんですけど、こう重ねてきてるんで、その上で積み上げてきた今回の、ね、ワールドカップなんで、いやーブーイングされるようになったねっていう感慨深いものが
よかったよかった
ありますよね。いいんじゃないですか、ダーティージャパンで。
いやいいっすよ、
ダーティーピアみたいでいいですよね。なんかちょっとその悪役っぽい、今までのあのなんかよくやったねっていう、なんかいつもゴミ掃除ありがとうみたいな日本ってなんかちょっとあれじゃないですか。
いやいやもういいよ、ゴミ掃除とかそんなせんでも。
お客さんじゃないですか、今までってほんまにお金持ってきてくれるお客さんじゃないですか。逆に悪役の方がいいですよね、日本の立ち位置としたら。
頑張ってほしいな。
そうで俺今回一番怖かったのが、韓国なんですよ。あのまあ、言うたら今イギリスとかからもうソース感食らってます、まあ、新聞の話だけですけど、世界中から非難ごうごうだと、
あのファール
この時に、万が一にでも韓国がいや 俺らだってやるよ、そうなったら。日本悪くないって言ったらどうしようと思って。
韓国が？
韓国が。どうします？
いや、
ちょっと
ぶれますね、そうなったら。
ちょっとぶれるでしょ。
やっぱり神風特攻しなきゃダメなのかなって。
で、なんか、まあ、言うたら、まあ、韓国サッカーと日本サッカーってね、犬猿の仲やで、何言うてんねん、お前らってずっと戦ってたのに、うん、そんなん言われたら、ちょっと韓国サッカーのこと好きにはなるじゃないですか、ドイツにも勝ってるし。
でも、韓国サッカー面白かったですよ、やっぱり。ドイツに言われてたら。
そう。だから、そう考えるとですよ、うん、だからもう、いや、韓国も一緒になって攻めてくれって思ってて、まあ、安定感のある攻め方してくれたんですけど、うん、醜い16強、よしって思いましたけど、うん、あれ、万が一にでも可愛い女の子が出てきて、日本をいじめていいのは韓国だけなんだからねみたいなこと言われたら、
ツンデレや、
ちょっと好きになってしまいそう。
好きになっちゃいますね。
うん、いや、だからもう、
それよりも、オシムがずっといいこと言ってくれてたじゃないですか。
うん、
あのウルグアイと戦った後も、
うん、
日本のサッカーの可能性もないかなと思ったけど、あるねって言ってたじゃないですか。このスタイルやっぱり飽きるのかなっていう話しててくれたりとか、コロンビアに勝ったのはまぐれじゃないとか。
でもなんか、あのインタビュー読んでるだけで、うん、もう頼むから寝かしたってくれって思います。
いや、ただポーランド戦の後何のコメントも出してくれてないんですよ、オシムは。
あ、でも今日言ってましたよ。
なんて言ってました？
褒めてましたよ。
あ、やっぱ褒めてくれるんや。
うん、
うん、
あの、いや、それに関しては、まあ、好きかどうかって言われると好きじゃないと、
うん、
ただ、いや、ありだよと、
うん、
で、まあ、押し持ちしたらもう終わったからいいじゃないかと。終わったんだよ、もうベスト16決まったんだよ、もうそれが素晴らしいんだよ、うん、で、ベルギーと日本の話なんだけどって言って、うん、まあ、それでも記者は、いや、でもあのパス回しはってしつこく聞いてましたけど、もう終わったことだからいいじゃねえかよって
。あ、よかったよかった。
うん、で、オシムは、うん、日本とベルギーだったら、ちょっと日本有利じゃねみたいなこと言ってましたからね。
あ、じゃあ勝てるかもね。
うん。いや、ベルギーって、まあ、あくまでオシム目線ですけど、うん、まあ、でも、オシムさんずっとサッカー見てますからね、ヨーロッパのサッカーも。
うんうん、
そんなに俊敏じゃないよっていう。
うん、
体でかいけど、
うん、
日本ちっちゃい日本がちょこまか動き回ったらいけんじゃねって、
うん、
おしもさんは言ってましたし、まあ、実際たまにそのヨーロッパのサッカーよく見てる人からすると、今のベルギーを世界最高というのはちょっと違和感あると、
うん、
それだったらもうね、徳の昔に世界のタイトルを取ってますし、実際、まあ、日本も去年負けましたけど、あの時も0対1、
うん、
そんなにベルギーがめちゃめちゃ強いかって言われると、なんかそういうイメージは僕もまだないですね。
うん、
うん、いや、そらね、ついさっきその風呂入る前にちょっとだけ見ましたけど、
うん、
フランスとアルゼンチンとかと当たること考えたら、まだいいんじゃない。
まあね、
うん、
いや、でも、
いや、それはイングランドとベルギーどっちも強いですけどね。
まあ、でも本当にオシムさんですごい哲学者みたいで、通訳の人がいいのか、通訳しちゃうとああいう文章になってしまうのか、日本人でああいう物言いってできないじゃないですか。
いや、もうなんやったら、
うん、
それこそのダヴィンチ使って、
ダヴィンチ、
うん、
ダヴィンチって手術の、
うん、うん、ほんで、あのベンチにダヴィンチ置いてですね。オシムさんは自宅から指揮。ダヴィンチの手の先だけが動いてるっていう感じで。自宅のベッドから指揮してるオシムさんでいいんじゃね。
オシムじゃなくてもね。
オシムじゃなくてもっていう。オシムさんなんですよ、ダヴィンチ使ってるから。
ことじゃない、もう
遠隔コントロールで日本をシュートするオシムっていう。
いや、でも確かに、だからオシム自体が結局式最終的に取ってなかったから、
うん、
すごいタラレバの話でもう神格化しちゃってるっていうのもあるじゃないですか。
まあ、だから結果を出す前でしたからね。
そう、でも、もうそれはそれでいいんですよ、あんだけこう温かく見守ってくれてて、
うん、
うん、なんかもう呼んでるだけですごい嬉しいじゃないですか。
だって言うてもあれだけの人がジェフの監督やったんですよ。
うん、ようやってくれてましたね。10年近く日本いたわけですからね、トータル。
うん、 いやまあイニエスタが神戸来るよりもある意味すごいですからね。でしかも最後の最後にマキーとか言うわけですから、う
ん、おお、
うん、
あれはジーコじゃないですか、マキーって言ったのは、
うん、そうやね、
柳沢 はマキーって、
あのマキーはあの言うたらオシモさんが育てたんですよ、
うんうん、
であの確かマキーをあのね、あのジェフが取った時はなんかお母さんになんか言ったんですよね、オシモさん、確かオシモさんだと思うんですけど、うん、なんかあのどういうふうに育ててきましたかみたいなこと言ったら、うん、なんかいやもうただ単にあの一生懸命あの頑張るようにみたいな、ほんま基本的なことしか言わなかったんですけど、
うん、
なんかそれで十分ですと、
うん、
あとは私たち任せてくださいみたいなこと言ってましたからね。
オシムは日本人の表情読み解けたんですかね。
よあれね、読めたと思いますよ、
オシムは。
まあ結局のところ、うん、読めたっていうか J リーグの監督してるから
です、
まあ、
長かったからかな、
うん、だから J リーグ経験者でないと、うん、
じゃあ
そこは
ピクシーでいいじゃないですか、ピクシーで
いいよ、
日本語喋れるし。
ただ今ピクシーにやってもらおうと思って、今ピクシーも中国の監督やから、
うん、
めっちゃ金かかるで。本当にだからまあ、あのせめて J リーグを経験してるっていうのは必須でしょうね。
うーん、
まあじゃあジーコは何やったんやっていう話なんですけど、
うん、まあまあ俺様だからね。
うん、
うん、
ジーコは戦術なかったからね。まあそれを言うとそら西野にあんのかって言われたら、西野かって戦術遠藤やから、
うん、
基本はね、あの駒を揃えてあげないとダメっていうのはありますけど、まあ西野さんは持ってるって言われてますけど、もし西野さんが今回持ってなかったとすれば、今野と青山が怪我したことだけでしょうね。今野と青山がおったら、あんな無様なポーランド戦には多分なってないと思います
。
まあでも、まあ、頑張ってくださいよ、
うん、
僕はなんとなくベルギーってそんなに嫌な相手じゃないですからね、
うん、
まあもちろんあの歯車狂ったら5対0にされると思いますけど、
うん、
ほんで韓国からボロクソ言われると思うんですけど、うん、全然 OK です。全然 OK、 全然 OK です。ボロクソ言っていただいて全然 OK です。慰められるとちょっと困る、
うん、まあ、
いや本当よかったわ、
まあ、楽しみですね本当にね。
いやいやいや、
こんな楽しませてもらえるとは、
まあ、なかなかないよ、
うん、
日本をあの2部に分けてそんな論争が出てくるとか
ね、
うん、いやそんな今まであった、ここ何年かぐらいでこんな真面目に論争すんの。
あったんじゃないですか。
安倍でもみんな無関心やねんで、
うん、大阪都構想とか。
いやいやいや、大阪都構想って大阪だけでしょそれ。TPP でもここまでなかったでしょ。
TPP なんかみじんもないじゃん、だって。
うん、いやだから本当になかなか日本全国でその論争を戦わせるってことないから。
いやいや、でも本当にこれ大事なことだと思いますよ。
うん、だからある意味、まあ、その世界的に評判は横に置いといて、
うん、
これから仕事とかね、
うん、
いろんな場面で
ああいうのあるよ多分、
ああいうパス回しをしてくることもありですよね、
うん、必要必要
必要、時間を使うっていう、
うん、
俺も今度の会議で使おうかなっていう、
ね、わざとなんか横道にそらせるとか。
そうそうそう、
時間を使う、話を人の話の腰を折るとか。
腰を折って、とりあえず5時まで時間使え。
必要ですね、
うん、
うん、
で結論は出させないっていう。
極めて日本的な話にな
って、極めて日本的な会議にしていきますよこれから。
話すればするほど何か逆方向に行っちゃうんですよね。
そうそうそう、どっかのネットラジオみたいな。
みたいになってますよね。
うん、
お後がよろしいようで。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。
頑張れ。